阿光写経だより2024年8月号です。表紙の説明です。今月の表紙は特集の貸衣装室だよりに合わせていろいろな晴れ着をまとった子どもたちや女性が写っています。桃の節句で桃の花のベビー服の赤ちゃん、七五三の男の子や女の子、袴姿の女子学生、成人式らしい晴れ着の女性など9枚の写真です。今月の主な内容です。特集あなたの大切な日に貸衣装室だより、町発見阿光福祉ニュース、登録ヘルパー募集、各種お知らせ、生き生きサロン紹介などです。なお各記事についての問い合わせ先、申し込み先については最後にお知らせします。あなたの大切な日に羽織袴姿の男性と緑地に鶴や御所車の刺繍が縫い込んである美しい打ち掛け姿の女性の写真です。社会福祉協議会では貸衣装事業をしています。振袖のほか婚礼衣装、七五三衣装、子供服など各種取り揃えています。皆様の思い出作りに貸衣装をぜひご利用ください。貸衣装室 Q&A 質問、営業時間は、答え、月曜日から金曜日午前9時から午後5時まで、第1、第3土曜日午前9時から正午まで、なお祝日は休業です。年末年始休業は12月29日から1月4日。予約優先です。質問、衣装の貸し出し期間は？答え、基本2泊3日です。週末利用される場合は金曜日に貸し出し、月曜日返却になります。質問、支払い方法は？答え、現金のみ。予約時、合計金額の2割以上の支払いをお願いします。残金は、貸し出し当日。質問、市外在住ではレンタル料金は変わりますか？答え、同じ料金で利用いただけます。お客様の声、初めての利用でしたが、丁寧な対応で安心して利用できました。安くて可愛い衣装があり、信頼しています。貸衣装スタッフより、お宮参り着から長寿祝い着まで、各節目のセレモニーに携われるように、幅広く衣装を取り扱っています。自前の着物をアレンジするために、襟や付け袖など小物の貸し出しもしています。また初節句に着用いただける衣装はスタッフの手作りです。わからないことがありましたらお気軽にお電話お立ち寄りください。私たちがお待ちしています。金額の一例、振袖12,000円から60,000円、留め袖40,000円から29,000円、小振袖60,000円から90,000円、七五三衣装30,000円から18,000円、子供服40,000円。令和7年20歳の集いに利用可能な振袖もあります。詳しくはホームページに衣装の写真や金額を掲載していますのでご覧ください。 Facebook と Instagram には随時貸衣装室の情報を掲載しています。なお福祉会館1階ロビーに衣装を展示しています。数ヶ月に一度模様替えをしていますのでぜひお越しください。町発見阿光福祉ニュースです。一つ目は気持ちの交換。 7月6日13日20日土曜日、第39回市民福祉講座を開催し、延べ136名が参加しました。第1回はスマホ世代の子どもとの向き合い方、第2回は認知症、第3回は生きづらさを抱える人の居場所づくりと、それぞれの講話より思いの受け止め方や気持ちの伝え方を学びました。参加者からはとても分かりやすく、受講してよかったと好評でした。マイクを持って話している講師、石川氏の写真です。2つ目は災害への意識を高めよう。7月12日金曜日、災害ボランティア養成講座を開催し、13名が参加しました。阿光防災士の会を講師に迎え、災害発生前にできる準備をテーマにした講話と、ポリ袋クッキングを体験しました。災害発生時に絶対に必要と思うものを一つ持参し、選んだ理由を紹介したり、ポリ袋でお米を炊く方法を学び、おいしくいただきました。講師の話を聞く参加者の後ろ姿が映っています。3つ目は子どもから大人まで大盛り上がり。7月21日日曜日、3世代交流モルック大会が橋本町自治会と駅前町自治会との合同で開催されました。一頭一頭皆さん真剣、ちょうど得点が50点になった時は拍手、歓声、ハイタッチで大盛り上がり、皆さんにぎやかに交流し、楽しいひとときを過ごしました。喜んで飛び上がったり、万歳をしたりする参加者と拍手をする人たちが映っています。4つ目は頑張ったぞ。7月27日土曜日、手作りおもちゃ教室、木のロボットを作ろうを開催しました。たくさんの家族が参加し、ハイテクロボットとはまた違う味のあるロボットを作りました。パーツの組み立てに苦戦しながらも、完成したロボットは格別に可愛いですね。真剣な表情でロボットを作っている兄弟と2人を見守るお母さんの写真です。阿光福祉ニュースにご協力ください。市内の地域や団体でこんな行事、取り組みをするよなどの情報をぜひ社協までご連絡ください。取材に行かせていただきます。訪問介護事業所スタッフ募集について、登録のホームヘルパー、ガイドヘルパーを募集しています。介護の仕事に就きたい方、もう一度介護の現場で働きたい方、私たちと一緒に働きませんか。仕事内容、阿光市にお住まいの高齢者、障害のある方の身体介護、生活援助、移動支援、視覚障害者の方の同行援護。なお、最初は常勤ヘルパーが同行訪問し、丁寧に指導します。必要な資格は次の通りです。1、介護職員初任者研修修了、ヘルパー2級、介護職員実務者研修修了、ヘルパー1級、介護福祉士、同行援護従事者養成研修修了。他に普通自動車運転免許が必要。時給1300円、同日祝日は100円アップ、介護福祉士は100円アップ、勤続年数、勤務実績にて加算があります。交通費、移動費別途支給、年2回処遇改善手当支給、勤務時間ほか、勤務日数や勤務時間は希望の中で調整可能です。ダブルワークも可能。採用時原則65歳までの方。 基本自宅からの直行直帰勤務です。問い合わせは赤穂市社会福祉協議会訪問介護事業所、電話 45-3073、 ファックスは 45-3131 です。介護支援ボランティアポイント制度事業登録者募集。介護保険施設などでボランティア活動をすることで自身の健康増進や介護予防を図ることを目的にしています。また地域や人と触れ合うことでつながりを深めたり社会貢献にもつながります。登録後、介護支援ボランティアポイント手帳をお渡しします。その手帳に活動時間に応じた数のスタンプを集めていただくと年度末に交付金に転換することができます。1時間につき1スタンプが押され、1スタンプが100円として計算されます。1日の活動のうち2時間2スタンプまでが交付金の対象で、年間5000円が上限となります。ボランティア活動は上限なしです。対象者、40歳以上の赤穂市民、要介護1から5の認定を受けていない方。活動内容、食事の配膳や下膳などの補助、入浴後のドライヤーかけ、歌、楽器、踊りの披露、体操、祭りなどの行事手伝い、話し相手など。登録時に必要なもの、ボランティア保険未加入の方は保険料500円、半額助成します。65歳未満の方は身分証明書、65歳以上の方は介護保険非保険者証。活動場所、市内の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、デイサービスセンター、グループホームなど。活動前に研修があります。令和6年能登半島地震災害義援金の報告。赤穂市共同募金委員会で受け付けた義援金は、街頭募金、無人募金箱含め7月29日現在で24件、505,301円です。お預かりした義援金は中央共同募金会へ全額送金しました。皆様の温かいご協力ありがとうございます。引き続き受付しておりますので、総合福祉会館1階窓口、もしくはロビーの募金箱へお願いいたします。受付期間は令和6年12月27日金曜日までです。募集されている義援金支援金については、兵庫県共同募金会で検索してください。教えて障害福祉サービス。質問、施設入所支援とは。答え、施設に入所する障害のある方に主に夜間、入浴、排泄および食事などの介護、生活などに関する相談および助言、その他必要な日常生活上の支援を行います。生活介護や就労継続支援 B 型など昼のサービスと住まいの場として施設入所支援を組み合わせて利用することで、常時支援が必要な方に対応できます。利用できる方、生活介護を受けている方で障害支援区分が区分4以上、50歳以上は区分3、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援 B 型の利用者のうち、入所しながら訓練などを行うことが必要かつ効果的と認められる方、または通所で訓練を受けることが難しい方。 その他にも利用対象となる場合があります。詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。福祉作文を募集します。福祉に対する理解や認識を深めていただくため、身近な福祉問題や活動をテーマにした作文を募集します。応募資格、市内在住の人または市内に通勤通学する人。応募方法、応募作品に題名、氏名、振り仮名をつけて、住所、職業、学校名、年齢、電話番号を記入し、400字詰め原稿用紙 20×20 マス A4 サイズのみ、3枚以上5枚以内に濃くはっきりと書いて原本を提出してください。応募作品は未発表の自作のものに限ります。返却いたしません。応募者全員に参加賞があります。応募締め切りは9月6日金曜日、社会福祉協議会まで持参または郵送してください。入賞者は12月の障害者週間ともに考える市民の集いの席上にて表彰する予定です。ただし佳作は除きます。生活支援サポーター養成講座。高齢者の生活に寄り添い、日々の暮らしのちょっとした困りごとを支援する暮らしの応援者になっていただくための必要な基礎知識を学ぶ講座です。一度受講しておけばいつでもお仕事が始められます。内容、家事援助や認知症介護などに関する基礎知識。日時、9月4日から10月2日毎週水曜日、全5回午後1時30分から4時30分ごろ。日によって終了時間が前後することがあります。場所、総合福祉会館2階研修室。受講料は無料です。申し込み締め切りは8月30日金曜日。申し込み問い合わせは赤穂市地域包括支援センター総合福祉会館内、電話 42-1201、ファックス 42-1260 です。心配事相談所のご案内。市民の皆様の日常生活のあらゆる不安や悩み事の相談に応じます。一般相談、弁護士相談、心の相談についてどれを選べばよいかわからないというときは担当者よりご案内させていただきます。一般相談、8月28日水曜日、9月4日水曜日午後1時30分から4時まで。弁護士相談、8月21日水曜日、ただし前日までに予約が必要です。カウンセラーによる心の相談、8月28日水曜日、9月4日水曜日、これも前日までに予約が必要です。弁護士相談と心の相談は午後1時から5時まで。相談は無料です。引きこもり家族の集い。日時、8月22日木曜日午後1時から4時まで。場所、みんなの家、赤穂市塩屋 656-17。 対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。申し込みは不要です。時間内出入りも自由です。ちょっといい話募集中。皆さんが毎日の生活の中で体験した、こんな言葉に元気をもらった、優しい気持ちになれたなど、身の回りの出来事を募集しています。応募方法、氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参・郵送・ E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめて社会福祉協議会へ送付してください。生き生きサロン紹介。生き生きサロンとは、歩いて通える集会所などでレクリエーションや話し相手などの仲間づくりをする場です。市内で活動されているサロンを紹介します。朝日サロン。平成14年11月に開設し、毎回の体操と歌に加えて壁飾りやうちわなどの作品作り、またお花見や七夕、クリスマス会などの季節の行事などをしています。準備や片付け、お菓子配りなど参加者ができることを協力しており、とても仲が良く和気あいあいとした雰囲気です。代表の佐藤妙子さんは、誰でも参加でき、人と人とのつながりを深められるサロンになればと思っています。これからも明るく朗らかなサロンにしていきたいですと話していました。朝日サロン三崎。開催日時、毎月第4土曜日午後1時から3時。場所、朝日町集会所。参加費100円。おやつを食べながら談笑している女性たちと、男性が椅子の上に載せた作品をみんなで見ている写真が載っています。ご意見問い合わせは、社会福祉法人赤穂市社会福祉協議会、郵便番号 678-0232 赤穂市中広267番地、電話 0791-42-1397、ファックス0791-45-2444、 E メール akao-shakyo@akao-shakyo.jp。 赤穂市社協を検索し、ホームページ公式 SNS もご覧ください。編集後記。今回表紙を含め3ページにわたり、社協の貸し衣装室を掲載しています。さまざまな衣装を揃えてお待ちしておりますので、ぜひご利用ください。2ページ目の写真撮影の時、お二人の様子を見ていると、とても温かい気持ちになり、幸せをたくさんいただきました。ご協力いただいた方々に感謝いたします。これで赤穂社協だより2024年8月号を終わります。